突如始めてみました。本当は録音やろうと思ったんですけど、ちょっと時間的にどうかなと思ったからツイキャスの方をやることにしました。ちょっとぼちぼち、まあツイキャスはやっていこうと思っていて、今年はネトラジではなくツイキャスを頑張りたい。ツイキャスも、まあ録音をアップするのもあれなんですけど、なので、そのなんだろうな1回の時間を長くやるというところよりも、なんだろう、回数を重視するというか、まあ、なるべく頻繁にできるようにしたいなというところが個人的にはあるんですけど、まあ、実際どうなるか分かんないですけどね、どうなるか分かんないけど、気持ちはそういったところで行こうというところでございます。で、まあ、今日もなんだろう、まあ今日ぐらいまでかな、明日っていうか次回もやるか分かんないけど、とりあえずちょっと柳川淳二さんのやつをまた読ませてもらおうかなと思ってます。ああ大丈夫だよね。ああ大丈夫か、音量バッチリって書いてあるね。ミュート大丈夫かな、ミュート聞いてたかな、大丈夫だな。よし、なんかミュートを解除するとか出てるから大丈夫か。はいじゃあですね、やりたいと思います。稲川じゃなくて柳川淳二さんのですね、まあフォローいただいてるんですけど、怪談部屋、まあ怪談が あるんですけども、それをまあ、前回前々回と読ませていただいて、それの3回目っていう形ですねをやりたいなと。はい、こんばんはと、いっぱいありがとうございます、ということでやろうかなと思います。なんか早速コンティニューコイン、あざすね、ありがとうございます。じゃあ早速いきましょうか。後方の視線、後ろの方の視線ってことね、後方からの視線、後方の視線っていう題名の話。はい、いきます。今夜の怪談は大阪府で新聞配達員をやっていらっしゃる方でね、仮に柴田さんというお名前にしておきますがね、この柴田さんが実際に体験された実に珍しくも恐ろしいお話なんです。柴田さん、毎日自転車でもって朝刊を配達する係だったんですがね、だいたい明け方3時くらいに配り始めましてね、5時前には終わる感じで勤務してたんです。ある日のこと、この柴田さんがね、いつものように朝刊を配達していたんです。自転車での配達ですからね、前と後ろのカゴに新聞を満載しましてね、これが重いんだ。でね、3分の2くらいかな、配達し終わってましてね、時刻は4時過ぎあたりだったそうですよ。後ろのカゴは空になってて、前カゴにもあとちょっとの新聞を残すだけになりましてね、だいぶ軽くなってた。柴田さん、鼻歌混じりでもって線路脇の道を軽快にペダルで漕いでいたそうなんですかね。右後方がパーッと明るくなったと思ったらね、 ピーとね警笛を鳴らしながらね貨物列車がやってきたんですよ。よく見かけますよね、コンテナいっぱい積んだあの列車です。貨車にもよるんですがね、あれかなり飛ばすんですよ。100キロ以上スピード出してるのもあるんですよね。でそれがやってきてガーッとね轟音とどろかせながら柴田さんのすぐ横の線路を追い抜いていったわけだ。その時なんですがね、パーンって音がしましてね、小さな石が飛んできたんです。線路に石が乗っていたのか何なのかね、列車の車輪でもって弾き飛ばされたものがどうしたわけかうまい具合に飛んできた。でね、柴田さんの乗る自転車に直撃したんです。その瞬間ドスンとねすごい衝撃が襲ってきた。うわわっと柴田さんよろけましてね、危うく転倒するところだった。小さな石とはいえかなりの速度で飛んできてますからね、当たると衝撃もすごい。見るとすぐ足元のフレーム部分がへこんでるんだ。おいおい危ねえな、俺に当たったら大怪我だぞ。柴田さんほっとしましてね、俺って悪運強いななんて思いながらね、また軽快にペダルこいでた。明け方4時過ぎとはいえ、季節はというと秋も深まった頃なんでね、辺りはまだかなり暗いんだ。でしばらく走った辺りでね、柴田さんなんだか視線を感じたってんですよね。なんだ、なんか誰かに見られてるような。で辺り見回すんですがね、暗い道路が続いているだけで周辺の住宅も皆まだ寝静まっているようで真っ暗だ。ましてや道路に人なんて全く歩いていない。なのになぜか視線を感じるんだそうですよ。嫌だな、気持ち悪いな。柴田さん思いながらね、気のせいだろうとまた前向いてねペダルこいでたんだ。でもやっぱり誰かに見られてる気がするんだな。しかもそれはね後ろからなんですよ。こっちは自転車でもって走ってるわけですからね、そんなにずっと見ていられるわけがないんだ。ずっと見ているならね、車やバイクなんかでついてきているとかね、なんかが周りにいなきゃおかしいですよね。でも何にもいない。暗い道路があるだけ、人っ子一人歩いてやしないんだ。でね、柴田さんあんまり気持ち悪いもんで自転車止めてね、地面に足ついて後ろを見た。今走ってきた暗い道が続いてるだけ。でもね、よく見ると道のずっと向こうからね、なんだか黒い線が続いてるんだ。おや、なんだろうこの線。さらによく見ますとね、それね自転車のタイヤの跡なんですよ。よくあるじゃないですか、雨の後自転車でもって水たまりなんかを通過すると地面につくあの跡ですよね。それが地面についてる。今走ってきた道ですからね、どうやら自分の自転車がその跡をつけているらしい。でもね柴田さん水たまりになんて入ってないんだ。というかね、最近秋晴れ続きでもって雨なんて降ってなかったんでね、水たまり自体ないんですよ。だからねタイヤの跡なんてつくわけがない。なんで俺何か踏んだっけか思いながら柴田さんその後を目で追ってみた。道の向こうからだんだんだんだん目線を自分の自転車に近づけていく。スタンドの先が見えて赤い反射板が見えてくる。荷台があってカゴがある。そのカゴを見た瞬間、うわーっと柴田さんもんどり打って自転車から転がり落ちた。後ろのカゴの中にね、女の生首があってね、 血でぐっしょり濡れて顔に張り付いた長い髪の毛の間からガッと 見開いたその女の目が柴田さんをじーっと見ていたって言うんですよ。でね、ちぎれた首からは血がポタリポタリと滴っていましてね、その血が荷台から後輪に流れて道路にずっと血でできたタイヤ痕をつけていたそうなんです。後ろの視線、実はこの女のものだったんですね。柴田さん、カゴから転がり落ちた女の生首をそのままにして近くの交番まで這いずるように向かったそうですよ。警察が調べたところによると、柴田さんのタイヤ痕の支店の側の線路内から首のない女性の遺体が発見されたそうです。どうやら女は夜明けの暗い線路に首だけ置いて貨物列車が来るのを待っていたらしいんだ。もちろん自殺するためにですがね。で、希望通り女の首は列車に引かれ、ちぎれた生首は小石と一緒に線路外へと跳ね飛ばされたんですよね。そこへ運悪く通りかかった柴田さんの自転車に小石は直撃し、同時に生首は後ろのカゴへと見事に入ってしまったわけだ。石が当たった衝撃で柴田さん、後方で起こっていたもっととんでもない事態には気がつかなかったんだな。柳川さんね、あの女の恐ろしい顔、いまだに夢に出てくることあるんですよ。もうね、勘弁してほしいですよ。柴田さん、青い顔してね、話してくれたんですがね。その後、新聞配達はやめて屋内の仕事に変えたそうですよ。柴田さん、果たして悪運強かったんですかね。電車に轢かれた遺体がバラバラに吹き飛ぶのはね、本当にあることですがね。柴田さんみたいなのはね、実に珍しいですよね。これも何かの縁なんでしょうかね。今夜の怪談はここまでです。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、後方の視線っていう題名の話でございました。はい。1話目、あざす。初見の方もいらっしゃるみたいで、あざす。拍手が来た。できたらタイトルに今話してる怪談のタイトルを書いていただけると嬉しいです。あ、これ変えりゃいいのか。これリアルタイムで変えれんのか。これはい、そういうのも知りません。ツイキャス初心者バリバリでございます。ちなみに今のは後方の視線っていうやつでした。で、次じゃあ打つか。池からっていうかね、片手でスマホ持ってて片手打ちしてるからね。池から来るもの、来るものがちげえや。あ、文字数的に入んねえし。ちょっと待って。池から来る。あ、いけない。くるもの、まあだいたい10分ぐらいの話だから、10分ぐらいで読んだら終わっちゃうんですけどね。お、これだとわかんねえな。階段ぐらい載せとかないと、これなんだか意味わかんない。池から来るものしか書いてないと。これでいいかな。 はい、はい、池から来るものっていう題名の話です。今夜のお話はね、私がまだ子供だった頃に体験した恐ろしい出来事なんです。当時はそうですね、小学校低学年で確か2年生くらいの頃でしたかね。私は東京といっても都下の生まれでしてね、都内じゃないんだ。なんでね、今家の周りには公園やなんかがいっぱいあって、畑やら森やらがある自然が豊かな場所で育ったんですよ。だからね、遊び場に困ることは全くなかったんです。今日はここ、明日はあそこってね、毎日暗くなるまであちこち飛び回って遊んでいたもんですよ。そんな遊び場の一つなんですがね、自転車でもって20分ほど走ったところに大きな森があったんだ。そこを奥まで行きますとダム湖があるような場所なんですよ。とかでダム湖って言ったらね、分かる方は分かっちゃうと思うんですがね、まあそんな場所なんだ。その森の中にね、ひょうたん池っていう名前の通りひょうたんみたいな形をした池がありましてね、私らそこでもってね、ボラだのザリガニだのを釣ったり、オタマジャクシを取ったりしてね、よく遊んでたわけだ。でもね、そこ池とは言いますが、水が緑色で濁ってましてね、そこも見えないし流れがないもんで、よどんでいるというか、どちらかというと沼なんですよね。で、水深が結構深いんだ。森の中なんで人もいないし、子供なんかがね、溺れたりしたら大変なんですよ。だから親からはね、危ないからひょうたん池では遊んではダメよといつも言われていたんですがね。まあ子供ですからそんなの聞かないんですよね。口ではね、はいはいと言いながらね、楽しいもんだから結局は遊びに行っちゃうんだな。それでね、私にはそのひょうたん池にいつも一緒に遊びに行く友達がいたんです。その子を仮にあきらくんとしておきますが、彼転校生でしてね、なかなかクラスに馴染めなくていつも一人だったんですよ。当時はというと世の中核家族化が進んでましてね、両親と一人っ子の3人家族でもって、両親は共働きですからね、子供は鍵を持たされて学校が終わると一人っきりの家に帰ってゆく、そんな家庭が結構あったんだ。私らの中ではそんな子を鍵っ子なんて言ってね、どちらかというと羨ましがってましたよ。だってね、かっこいいじゃないですか、自分専用の鍵を持っているっていうのがね。しかも帰れば自分一人ですから何でも自由だしね。私はってえと家に帰れば誰かしらいますからね、やれ手を洗えだの宿題しろだのうるさいったらないんだ。でもね、鍵っ子の現実はそんなに優雅なもんでもなくてね、まだ親が恋しい子供の自分ですから、家に帰って誰もいないってのはね、寂しくもあり怖くもあったんじゃないかな。話がそれましたがね、そのあきらくんも鍵っ子だったもんでね、やっぱり寂しかったんでしょう。ちょいとしたきっかけでもって私と仲良くなってからはね、学校が終わりますとね、純ちゃん遊ぼうよ、今日はどこ行こうか純ちゃんってね、毎日のように一緒に遊んでいたんですよ。きっとあきらくんは一人寂しいうちに帰りたくなかったんでしょうね。そんなある日のこと、夜寝ている時にね、私夢を見たんだ。どんな夢かってえと、私がね、ひょうたん池で遊んでるんですよ。でね、なんかの拍子でもって足を滑らせて池に落ちちゃうんですがね、上がろうとしても上がれない。上がりたくてもがくんですが、足が何かに絡まってどうしても岸に上がれないんですよね。 見ると池の底からたくさんの白い手が生えていて、それが一斉に私の足を掴んでいるんです。どうやらその手、私を池の底に引きずり込もうとしているみたいなんですよ。手を振りほどこうと暴れるんですが、抵抗も虚しく、どんどんどんどん池の中に引っ張られていく。顎が水に浸かり、口が、鼻が水の中に入ってしまうんだ。私、しこたま水飲みましてね、苦しくて苦しくて、もうダメだと思ったところで目が覚めたんです。布団汗でびっしょり濡れてましたよ。怖かったな。そんな夢を見た日の放課後、いつものようにアキラくんがやってきましてね、純ちゃん遊ぼう、今日はひょうたん池でザリガニ釣ろうよって誘ってきた。いつもなら二つ返事で行くところなんですがね、あんな夢も見ていましたし、私気が乗らなかったもんでね、断ったんですよ。家の用事があるからなんて嘘ついてね。アキラくん肩を落としてね、とても残念そうでしたよ。その翌日、アキラくんは学校に来なかった。そしてその次の日、先生がアキラくんが亡くなったことを告げた。どうやらアキラくんはあの日、私がひょうたん池に行くのを断ったあの日、一人で池に遊びに行ったらしい。そして池に落ちて溺れたのか、池にアキラくんの靴だけが浮いていたそうです。捜索隊が必死に捜索したものの、なぜか遺体は上がらなかったそうですよ。私ね、子供ながらにあの日誘いを断ったことへの罪悪感に苛まれましたよ。私が一緒に行っていたら、アキラくんは死ななかったのじゃないだろうかとね。でもね、もし行っていたら私が死んでいたかもしれないという恐怖感も実はあったんです。それはあの夢の出来事があったからなんでしょうかね。で、しばらく日が経ちましてね、アキラくんの騒ぎもだいぶ落ち着いてきたある日の夜、私また夢を見たんです。私、夜中の真っ暗なひょうたん池のほとりに立ってるんだ。それでね、なぜか池を見つめてる。するとやがてね、真っ暗な池の真ん中あたりがざわざわざわざわしだすんですよ。そしてそこから顔や腹がパンパンに膨れ上がってね、ところどころ紫色に変色して、腐敗した肉が溶け落ちた見るも無残な子供の水死体が現れたんです。私、なぜかそれがアキラくんであると分かったんだ。きっとあの夢で見た白い手に引き込まれて死んだアキラくんだと。アキラくんは池の上に浮かび上がると、スーッと滑るように移動し始めたんです。私はってえと、そのアキラくんを後ろの少し高いところから見下ろしているんだ。そしてアキラくんと同じ速度で移動している。要するに追跡する形ですよね。アキラくんは見慣れた道をかなりの速度で滑るように移動している。やがてとある場所に着くと、ピタリと停止したんです。そこね、私の家の前なんですよ。アキラくんは私が寝ている2階の部屋を見上げると、スーッと浮かび上がり、窓を突き抜けて中へと入ったんです。そこで私、夢から覚めたんだ。心臓がドキドキドキドキしてる。布団は汗でびっしょり濡れている。暗い部屋。ふと気配を感じましてね、窓の方を見ると、アキラくんが立っていた。顔と腹がパンパンに膨らんで、ところどころ紫色に変色して腐敗したアキラくんが立っていたんです。 アキラ君は死んだ魚のように白く濁った目で私を見るとニーと笑っていった。
純ちゃん、ひょうたん池に遊びに行こうよ、楽しいよ。
私あまりの恐怖にブルブルブルブル震えてましたよ。アキラ君が迎えに来た。あの日アキラ君を見捨てた私をひょうたん池に連れて行くために。
ねえ行こうよ、一緒に行こうよ。
アキラ君が言いながら歪んだ笑みを浮かべて腐った手を伸ばして近づいてくるんだ。私我慢できず部屋を飛び出した。
ジュンちゃん待ってよ
と、アキラ君がゆっくりと追いかけてくる。まるで私が逃げ切れないことを知っているようにね。部屋を出るとなぜかプーンとお線香の匂いがしたんです。父と母の寝室の前を通り階段を駆け下りる。この時なぜか私、両親に助けを求めようとは思わなかったんですよ。どういうわけか両親ではどうにもならないということを感じていたんだな。祖母の部屋の前も通り過ぎ暗い廊下を走る。そしてお線香の匂いのする方へと急いでいたんです。
ジュンちゃん、何で逃げるの？一緒に行くよ。
アキラ君の声が後ろに迫っている。見るとアキラ君は腐って腫れた顔に満面の笑みを浮かべて追いかけてきているんです。私は突き当たりに追い詰められ、藁にもすがる思いでその部屋に転がり込んだんですよ。プーンと香るお線香の匂いが一層強くなった。そこを仏間だったんです。仏壇があって、去年亡くなった祖父の遺影が飾ってある。私の祖父は帝国の軍人さんだったんですが、海軍の結構偉い人だったらしく、とても厳格ではあったんですが優しかった。私祖父が大好きだったんですよ。やがてアキラ君が仏間の入り口にたどり着いた。
ジャンちゃん、もう逃げられないね。行こうよ、池に行こうよ。
言いながら部屋に入ろうとしたとき、
順次は二度とお前とは遊ばない。自分の場所に帰れ
と、雷のような凛とした怒号が部屋に響き渡ったんですよ。それ、懐かしい祖父の声だったんです。すると、アキラ君はとても悔しそうな顔をしてスーッと消えた。翌朝目覚めると、私、仏間の畳の上にいましたよ。昨夜のことは夢じゃなかったんだと思いましたね。ひょうたん池から私を連れに来たアキラ君から、祖父が救ってくれたんだと確信したんです。その後、ひょうたん池は子供が溺れる事故が相次いだもんでね、全周を鉄条網付きの高い金網でもって囲まれましてね、中に入ることはできなくなりました。でもね、その場所今もまだありますよ。荒れ果ててもう近づく人間もいませんがね、きっとアキラ君はまだあそこで寂しさを紛らわしてくれる友達を探して待ち続けているような気がするんですよね。あの無数の白い手とともに。この体験から、私は守護霊だとか悪霊だとかいうものが現実にあるんだということを信じるようになったんですよ。そしてね、ご先祖様は大切にしなくてはいけないんだということもね、学んだんですよ。皆さんはいかがですか？お墓参りちゃんと行ってますか？仏壇にはお線香お供えしていますか？ぜひご先祖様を大切にする心、忘れないでくださいね。今夜の怪談はこれでおしまいです。近いうちにまたお目にかかりましょう。それじゃあまた。以上、池から来るものっていう題名の話でございました。はいはい、どうも。はい、どうも。で ありがたいもんでね、こう拍手をこう音ではねこう聞けませんから、このこういうなんつうのこれスタンプみたいなやつでこう来るっていうのはまあありがたいですね。で次なんだっけ、次公衆便所、公衆便所、タイトルのやつ違うのか、テロップ、スマホだったら吹き出しマークみたいなのをタップして変えられたと思いますと。今ねパソコンでやってるんですけど、どうすりゃいいのかなっていうか、いいタイトルでっていうか、まあいいかいいか、あと初見ですっていう方がいらっしゃって、ありがとうございますね。てか別にあの動画じゃないんですけどね、ラジオなんですけど、まあ、自分が読んでるとこ映しててもしゃあないんでね、とんでもねえ格好で読んでますんで、はい、なので、声だけということで、まあ実際というか、この配信が終わったらですね、音のみ、でまた、アップしたいとは思います。ちょっとね、地味にね、どうしてもツイキャスね、動画の形でこう、ダウンロードするんで、音だけそこから引っ込んでこないといけないから、いけないんですけどね。だけど、とりあえず、ちょっとそういう編集というか変換か、ちょっとファイル形式を変換して音声だけ引っこ抜いて、で、そこに BGM を乗っけてアップすると、まあ二度やったことをまたやるのかなと。地味にかかんのよね時間が、これなんとかしたいんだけどね。じゃあ次公衆便所っていう題名の話です。いきます。山梨県にねお住まいの方なんですが、この方仮に山田さんというお名前にさせてください。この山田さん、最近ちょっとお腹周りが気になりましてね、メタボって言うんですか、肥満気味になってきちゃった。でね、仕事から帰ってきて風呂に入る前にね、30分ほどのウォーキングを始めたそうなんですよ。その日は仕事がちょいと押していましてね、帰ってきたのが夜11時を過ぎていた。疲れていたし夜も遅いんで、今日は歩くのやめておこうかとも思ったそうなんですが、30分くらいのもんだし毎日続けないと意味がないってんで、山田さん家を出たわけだ。自宅近くの団地を抜けましてね、見晴らしのいい遊歩道を早歩きでもって歩いていく。やがて少し大きめな公園にたどり着いたんです。この公園、森を切り開いて作られてましてね、周りは鬱蒼とした木々で囲まれているんだ。中央に野球やサッカーなんかもできる大きなグラウンドがありましてね、その周りを遊歩道がぐるりと囲んでいる。途中子供が遊べる遊具やなんかも設置されているスペースがあるんですがね、そこに公衆便所なんかも併設されてるんですよ。山田さんのいつものコースはこの公園を折り返し地点として一周して自宅へ戻るという感じだったんですがね、今日は公園に入ったあたりでなんだかお腹の調子が悪くなっちゃった。急激に便意を催したんです。こりゃまずいな、家までは持ちそうもないぞと山田さん痛む腹を抑えながらね考えた。 幸い夜中だし、こんな場所ですから周囲には他の人間もいない。その辺の茂みでもってしちゃおうかとも思ったんですかね、山田さん紙を持ってなかったんだ。その時ふと公衆便所のことを思い出しましてね、ほっと胸をなで下ろしたんですよ。ああそうだ、あそこですればいいや、便所なら紙もあるだろうし。でね、道の先を見ると100メーターくらい先ですかね、ぼんやりと蛍光灯の明かりが灯った白い四角い建物が見えた。早く早く。山田さんもだいぶ我慢の限界まで来てましてね、気持ちは焦るんですが早くは歩けない。走ったりしたらもうね。で、油汗かきながら山田さん公衆便所にたどり着いた。入り口が男女2つに分かれていましてね、山田さん当然右の男用に入った。突き当たりを左に曲がると左手にずっと小便器が並んでいる。人一人分ぐらいの通路のスペースを空けて右手に個室が5つあるんだ。突き当たりは行き止まりになっていて、ガラスのない小さな窓から外の暗い闇が見えている。天井には蛍光灯が2本ほどついてはいるんですがね、1本は切れかけてチカチカチカチカしてるんだ。だから中はものすごく薄暗いんですよね。なんだか気持ち悪いな、山田さん思ったそうですが、今はそんなこと言っている場合じゃない、さっさと済ませて家に帰ろうということでね、山田さん真ん中あたりの個室を選んで中に入ったわけだ。内開きの扉を閉めて、缶抜き式の鍵、横にスライドさせるやつですよね、それ閉めて紙があることを確認してね、山田さんしゃがみ込んだ。個室の中はってと電灯ありませんからね、外よりもさらに薄暗いんだ。個室の上下に細い隙間があるんで、そこからうっすらと蛍光灯の光が差し込んではくるんですが、それが何とも頼りない。山田さん気持ち悪いんで急いで用を足してね、水洗の水流してジャージのズボンを上げようとしたんですがね、その時ふと入り口あたりに人の気配を感じた。ん？誰か入ってきたかな？思っていると、コツコツコツ足音がする。苦しそうなうめき声。足音はだんだん近づいてくる。コツコツコツ。やがて山田さんの入っている個室の前で足音が止まったんですよ。すると、何かを吐くような苦しそうな声がし始めた。どうやら山田さんの個室の真ん前の小便器に入っているらしい。なんだよ、酔っ払いかよ、なんで俺の個室の前で。山田さんすぐに出てしまえばよかったんですが、相手は酔っ払いだし、どんな人間かもわからない。絡まれたりしても面倒だし、ちょいと様子を見ることにしたんですよね。その間も酔っ払いは苦しそうに吐いてるんですよ。びちゃびちゃと液体が便器に吐き出される音が聞こえる。やがてひときわ苦しそうなうめき声が上がると、ポンと個室の扉が外から叩かれた。山田さん驚いて一瞬体固まった。でもね、それ以降何の音もしなくなっちゃった。なんかシーンと静まり返ってる。あれ？どうしたんだ？酔っ払いが出て行った様子はない。嫌な予感がした山田さん、鍵を開けて外に出ようとしたんですかね。鍵が開かないんだ。 いくら力を込めても鍵開かないんですよ。見るとね、扉が個室の中に向かって結構ずれているんですよ。なもんで鍵にね、力が加わっているもんでスライドできない状態になっちゃってるんだな。内開きの扉ですからね、この向きで扉がずれるってのは要するにね、外から誰かが押しているってことなんですよ。え、なんでなんで、あの酔っ払いが押してるの？山田さん、意味がわからない。あんなに苦しそうにしていた人間が急にこんないたずらするわけない。一体どういうことなんだ。山田さん、どうにか外の様子を探ろうと考えた。上から覗けるほどのスペースはない、ならば下からということでね、狭くて暗い個室の中、汚いんで嫌だったんですがね、山田さん床に手をついてドアの下の隙間5センチくらいの隙間ですよね、外の様子を伺ったんだ。するとね、隙間の右半分くらいは視界が塞がっている。見るとそれね、ベルトが見えて人間の腰の部分なんですよ。山田さん理解した。あの酔っ払いが後ろに倒れて自分の個室のドアにね、体重かけて寄りかかっているんだってね。でさらにね、視界の塞がっていない左側を見ると、薄暗い床が見えて何かどす黒い液体が床にぶちまかれているようなんだ。それね、血だったんですよ。今ドアの向こうにいる男、血を吐いていたんですよね。え、酔っ払いじゃないの？吐いてたのは血？結構大量に吐いてたけど、やばいんじゃないのこれ。山田さん連絡したいんですが、今日に限って携帯持ってなかったんですよ。男ピクリとも動いていない。呼吸の音も聞こえない。もしかしてもう死んでいるのかもしれない。自分はというと、男が扉に寄りかかっているもんで個室から出られない。ってことは深夜、こんな薄暗い公衆便所で自分は死体と二人きりという状態なわけだ。こんな町外れの公園に夜中人が来ることはまずありえない。万が一いたとしても公衆便所には入ってこないだろう。そう考えましたらね、山田さん急に怖くなってきた。朝になれば誰かしら入っては来るだろうが、それまでの5、6時間自分はここで扉1枚隔てて死体と2人きりなわけだ。冗談じゃない、そんなの勘弁してくれ。山田さんガタガタガタガタ鍵を開けようと頑張った。渾身の力でもって一生懸命やってみたんですが、どうにも動かない。鍵のつまみ小さいですからね、かけられる力なんてたかが知れてるんですよね。山田さん諦めるしかなかった。覚悟決めて個室の隅に座り込んだ。だいぶ時間が経った。どのくらいですかね、1時間か2時間か。突然電気が消えたんですよ。当然中真っ暗、真の闇、自分の手も見えないほどの真っ暗闇なんだ。と突然ガタッとドアが鳴った。山田さん個室の隅で小さくなって震えてた。暗闇の中、深いため息のような声が聞こえた。動いてる、動いてるよ、あの男。やがてズルズルという床を這いずるような音が聞こえてきた。 音はトイレの奥に向かって移動している。
ズルズルズル。
山田さん暗闇で頭混乱した。生きてたのかあの男、生きてたのか、それとも死んでいるのか、死んでいるのに動いているのか、わからない。とにかくわからない。なんで自分がこんな目に遭っているのか全くわからない。やがて這いずるような音が遠くなり消えた。そして電気がついた。山田さん勇気を出して恐る恐る鍵を開けた。扉を小さく開けて外を伺う。誰もいない。床に血も落ちていなければトイレの奥に向かって這いずっていったはずの男の姿もない。山田さん、男がどこに行ったかなんてもうどうでもよかったんです。恐怖と脱出できた喜びでとにかく駆け足で家へと帰ったそうですよ。山田さん言ってましたよ。おかしな体験でしたよ。あの男を消えてしまったわけですからね。最初から幽霊だったのか何なのか今でもわからないんですよ。不思議な話ですよね。消えてしまったからにはその男を最初からそこにはいなかったはずで、どういうことなんでしょう。結局この話真相はわからないんですがね、私調べればこの場所なんかあるような気がするんだな。きっとねそこで何かがあったんでしょう。山田さんその後この公園はコースから外したそうですがね、深夜の公衆便所なんて入るもんじゃありませんね。多分あまりいいことはないと思いますんでね、よほどのことがない限りはねやめた方が無難ですよ。ええ、では本日はこの辺でまた次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、公衆便所っていう題名の話でございました。はい、あざっす、あざっす。あざっす。パチパチいっぱい来た。これはなんだろう、すごい、こう絵が浮かんで、かつもう扉一枚隔てて、そのなんかやばそうな感じがこうひしひしと伝わってくる感はいいですよね。こうなんだろう、映像にするとなんだろうな、こう一番体験してる人がめちゃ怖いと思うんですけど、映像にする、まあ映像にしても怖いよな。っていうか電気消えてもう、こう視覚情報をシャットアウトされてる状態で音だけこうしてくるっていうのも嫌だし、てかトイレでねこう明かりが、例えばで、まあ、そういう経験された方もあると思うんですけど、なんで消すのっていう、個室に入ってる時に誰もいないと思って、なんだ明かりついてんのかっていうんで消す人がいるんですよね。頼むぜっていう。で本当真っ暗、まあ夜中じゃなくてもそれなりにこう光のあまり入ってこなくて蛍光灯の明かりだけでなんとかしてるようなところだと、もうかなり暗くなるから、マジでっていう、しかも出てっちゃってるから、っていうのある。で、あの空間ね、あの空間は確かにね、嫌ですね、あの空間。まあ、最初はね怒りの方がこう強くなるんですけど、はい。 こんばんはと、こんばんはです。はい。あの、初めての方もいらっしゃるんで、多いのかな。ほいでね、次。てか、また名前変えなきゃ。名前じゃねえ、題名変えなきゃ。これも結構ある。題名がですね、ハンバーグ。ハンバーグ。今の話良かったな。まあ、結構あるあるっちゃあるある、そのなんだろう、似たような話をなんか読んだような気もしないでもないけど、でもこういうの嫌いじゃないですね。好きですね。こう、イメージがすごいしやすいし、やっぱり、怖いですよね。単純に怖いですね。あの個室、トイレの個室のあの狭い空間で、真っ暗っていう、しかもなんかよくわかんないのがみたいので、じゃあ行きましょう。ハンバーグ。ハンバーグお好きですか？皆さんお好きですよね。嫌いな方あまりいらっしゃらないんじゃないかな。子供たちなんかはね、みんな大好きですよ。私の知り合いにね、兵道さんという方がいらっしゃるんですがね、この方ハンバーグ食べられないんですよ。私珍しいなぁと思いましてね。どうして食べられないんだい？美味しいじゃないですか、ハンバーグ。聞いてみたんだ。そうしましたらね、兵道さんその理由話してくれたんですよ。柳川さん、これね、怖いですよ。思い出すとね、食べられないんですよ、ハンバーグ。っていうのもね、栃木県に個人経営してるハンバーグ専門店があったんですよ。ここ美味しいと評判でしてね、知る人ぞ知る名店ってやつですか。毎日行列ができるほどの人気だったんですよ。で、人気だけのことはありましてね、そこのご主人とても真面目でしてね、味にはすごく厳しかった。行列ができるほどになっても満足せず、さらに上を目指していたようでしてね、毎晩遅くまで一人店に残って研究に余念がなかったわけだ。そんなある日の深夜、その店火事出しちゃった。焼け跡からね、ご主人が焼死体で発見されたんだ。これ新聞にも小さくですが載りましたよ。どうやら遅くまで研究していたご主人が火を使ったまま居眠りしてしまったようなんですよね。昼間忙しく働いて深夜まで、無理もないんだ。でね、お店なくなってしまったんですが、そのご主人の知り合いのね、コックさんがいたんですが、せっかく繁盛していたのにこれじゃもったいないってことでね、その土地買い取って自分の店開いたんですよ。最初の頃はお店が復活したってんでね、それなりにお客さん来たんですがね、やっぱりあの味を再現することは不可能だったんですよね。経営厳しくなってすぐお店閉めちゃったんですよ。でそのお店無人でもってしばらく放置されてたんですが、月日が経ち風雨にさらされてボロボロになってきますとね、どこからともなく噂が立ち始めた。あの建物を幽霊が出るらしい。どうやら以前に火事で亡くなった主人が今もまだあそこにいるらしいってんですよね。そんなわけでそこ、地元じゃ有名な心霊スポットになっちゃったんですよ。でね、そこにやってきたのがまだ若くてやんちゃしてた頃のね、兵道さんだったんですよね。彼、友人と二人でもって深夜ね、懐中電灯一つだけ持ってね、店にやってきたわけだ。店の入り口や窓なんかガラスの部分はね、全部割られてしまっていたもんで、板で持って塞がれている。 だからね、中見えないし入れない。二人店の裏手に回ってみた。するとね、トイレの小さな窓が開いたまんまになっていたそうですよ。こりゃ閉めたもんだってね、兵藤さんその辺に転がってたビールのケースなんかを持ってきましてね、それを踏み台にして中に入ったわけだ。狭いトイレを出るとホールに出た。お客さんが食事をするとね、お店にとってはメインの場所ですよ。窓が板でもって塞がれているもんで中は真っ暗。板の隙間から入ってくるかすかな月明かりと頼りない懐中電灯の明かりだけが唯一の光源なんだ。兵藤さんが懐中電灯でホールを照らすと、テーブルや椅子なんかがあって、椅子はいくつか倒れて転がってる。床やテーブルにはうっすらとほこりが積もってましてね、懐中電灯の光の筋の中にはキラキラと小さな塵の粒子が光って舞っている。それあんまり動いてないんだ。空気の流れがほとんどないんですよね。なんだかよどんでいる。あたりはというとシーンとしてる。時刻ももう深夜1時を過ぎてますからね、兵藤さんと友人の立てる音以外何の音もしないわけだ。うわー、やっぱり気持ち悪いな。兵藤さんがつぶやくと、返事するように友人が言うんですよ。ここさ、厨房が一番やばいらしいぜ。
そうなんか。それじゃあ行ってみようか。
そんな話になって二人、ホールの反対側、料理を出すカウンターのね、裏側の厨房に向かったそうですよ。厨房に入ると、窓なんかありませんからね、ホールよりもさらに真っ暗なんだ。懐中電灯の光を当てた部分だけぼんやりと見えるんですがね、その光のせいで自分の周りはもうね、何にも見えない。兵藤さん光をスーッと横に走らせましてね、あたりを伺ってみた。オーブンがあって流し台があってね、銀色の扉のね、業務用の冷蔵庫やなんかが見える。フライパンやら鍋なんかもねあるんですが、整然と並べられていて、まるで営業している店舗の厨房みたいなんですよ。廃屋でもって心霊スポットなわけですからね、もう少し荒らされていてもいいようなもんなんですが、妙に綺麗なんだ。
おい、なんだかいい匂いしねえか。
後ろの暗闇から友人の声がする。兵藤さん意識を鼻に集中しますとね、確かにかすかではあるが肉の焼けるようないい匂いがするんですよ。
本当だな、なんかいい匂いするな。
兵藤さんが返事を返すと、さらに友人が、
そうか、あれだよ、ここ厨房だしさ、閉店したっつってもまだ営業中の時のさ、匂いなんかが残ってるんだよ。これハンバーグの匂いだぜって言った。とは言うものの、いくらここで肉焼いてたからって、閉店してから随分と月日が経ってるんですよね。果たして匂いなんか残っているもんなのか。
兵藤さんがふと疑問に思った時、あたりがなんだか急に寒くなったような気がしたんですよ。心なしか肉を焼くような匂いも強くなっているようだったんです。すると突然後ろで
うわー
と友人の叫び声、そしてガシャンガラガラガラと何かが床に落ちるようなけたたましい音がしましてね、そして
ゴン、ドサー
っていう何かが倒れる音がしたんです。兵藤さんびっくりして懐中電灯でもって後方の友人を照らしたわけだ。倒れてる。友人倒れてるんだ。しかも
白目向いて失神しているらしい。どうやら何かに驚いて逃げようとしたんでしょうかね。壁かなんかに頭しこたまぶつけちゃったらしくて失神してしまったようなんだな。
おい、何やってんだよ、大丈夫？
言いかけて兵藤さんゾクーっとして体固まっちゃった。床の友人を照らしている懐中電灯の丸い光、その上のね、端っこのところに見えたんだ。それ靴なんですよ。黒いコックさんなんかが履くような安全靴なんだ。それが見えた。置いてあるわけじゃなくて誰かが履いていたんです。光の中、黒い靴があって、そこから白いズボンの裾が見える。光をゆっくり上に上げていくと足があって上着が見えてくる。ボタンがたくさんついているコックスーツなんだ。白いスーツなんですが、ところどころ焼け焦げていてすすけている。この暗闇の中、いたのは自分と友人の二人だけ。後から人が入ってきた気配はない。ましてやこの暗闇の中、自分たちより先に光も持たずにじーっとしている人間なんかいるわけがない。じゃあこの目の前に立っているコックスーツの人間、誰なんだ？こいつこの世のもんじゃないぞ。兵藤さん、恐怖で油汗が吹き出してきた。もうピクリとも動けない。でもね、このままじっとしているわけにもいかないんでね、兵藤さん勇気を出して懐中電灯の光を一気に上へと移動させてみた。スーツの襟元が見えて顔が見えたその瞬間、と兵藤さん声にならない叫びを上げて腰を抜かしちゃった。ペタンとその場に尻餅をついてしまったんですよ。それね、髪の毛がチリチリに焼け焦げて顔全体が赤黒く焼けただれたコックスーツの男だったって言うんですよね。真っ黒に焦げた顔の中で目のね、白目の部分だけが妙にはっきりと見えて、その目が兵藤さんをじーっと見下ろしてたそうですよ。あまりの恐怖に兵藤さんの意識がなくなりかけた時、その男はスーッと闇の中に消えてしまったそうなんです。兵藤さん、気絶した友人を引きずるようにして店から転がり出た。その時どうやって出てきたのか全然覚えていないそうです。で、兵藤さん最後にこう締めくくったんですよ。柳川さん、あの厨房の肉を焼く匂い、あれハンバーグじゃなくてね、人の焼ける匂いだったんですよ、きっと。それ以来焼いた肉やハンバーグを見ますとね、あの焼けただれた男の顔を思い出しちゃって食べられないんですよね。その廃屋、その後間もなく取り壊されましたがね、今は駐車場として使われているそうです。きっとその焼けただれた男ってのは火事で亡くなった主人で、死んだ後もあそこで働いていたんじゃないかな。私思うんですがね、後からできた店が閉店したのも経営不振だけが理由じゃないような気がしてるんですよね。なんか見てしまったんじゃないかな。今夜の怪談はこれでおしまいです。それじゃあまた。以上、ハンバーグっていう題名の話でございました。はい
ハンバーグ。ハンバーグか。これハンバーグ以外もやばそうな気がするけどな、これ。そうなると。もう肉焼く匂いでもあかんのよ、これ。はい。あ、そうだ、一つ言い忘れた。レスで、レスデーじゃねえな。コメントで伝わりな、これな。ツイキャスの場合はな。掲示板じゃないし。何度か、リツイートさせてもらっ、リツイートっていうか、自分が宣伝告知じゃないですけど、やってんすけど、ノートっていうやつに、自分が、朗読論って書かれるんだけど、あれを朗読論と言っていいのかどうかがよくわかんないですけど、まあ、自分が考えるその朗読の仕方とか、で大事なポイントみたいなやつをダラダラと6000文字オーバーぐらいで書いたんですけど、記事、うん、まあ書いたんですわ。で、もしよかったら読んでくださいっつって、そしたら、あ、今数百人の方になんか読んでもらえたみたいで、ありがとうございますっていうのと、あと、ノートっていうやつは、自分のっていうか、その方、その書いた方をサポートするっていう、機能っていうのかな、あれがあって、まあ、例えば100円とか、まあ、ちょっと投げ銭みたいなやつなのかな。で、できて、そこでお金をこう実際のね、リアルな、もうポイントとか何でもあれじゃなくて、リアルなお金を、サポートできるっていうやつがあるんですけど、そこでね、本当にサポートで入れてくださった方がいて、なんとありがたいのだろうと。で、まあ一番安いのだって、なんか100円からだったかな、だと思うんですけど、いやー、ありがたいですよね、リアルの金をそこに、うん、で、まあ自分で、そうやって趣味でやってて、まあ書いたもの、しかも別にプロでも何でもないんで文章ひどいし、なんか改行だったりとかその辺もグダグダなんですけど、まあ、それ言ったものでもそういった形で、してもらえるっていうのはありがたくて、まあ、2月に生朗読会をまた東京でやろうと思ってるんですけど、まあ、そういったこととかも含めので、その活動の足しに、させていただこうかなと思ってますので、ちょっとしたお年玉じゃないですけど、なんか100円とか入れてもらえたらありがたい。嬉しいですね。てかね、リアルのお金は響くね。うん、もうなんだろうな。まあもちろんね、値段大きい方がそれはより嬉しいっていうのは正直人間ですから、あるとは思うんだけど、でもね、こう100円でもね、こうなんだろう、リアルなお金をそこに入れてもらえることのありがたみっていうのはね、なんかすごい嬉しいなって思いましたね、改めてね。はい、ノート読みました、アダス。まあなんだろう、あくまでも自分の考えとかそういったところなので、これが別に、まあそこにも書いてあるんですけど、別にそれが正解だとか、まあ、こうじゃなきゃいけないとか、そんなのはさらさらなくて、まあその自分自身がどんな風に考えてるのかっていうのを自分の中でもこう一度こう文章化してみたいっていうそののがあったのでやってみたんですけどね。うん、そしたら結構書けるなと思って、まあ、あれ以外にもまだ書くことあるから、もう一つぐらいは少なくとも書こうかなっていうのがちょっとあるんですけど、ネタ的に。うん、それはどれぐらいの長さになるか分かんないけど、もしかしたら足して1万文字ぐらいになるかもしれない、ね、うん、まあね、分かんないけど。でもちょっとね、自分で書いてて、あ、なんか 書いてる間にもいろいろと、ああそうだこういったのもあったよなとか書いてるからっていうふうに思ってたらまだ書けるなと思って、なのでそんな感じでちょっとそれなりの時間かけて書いたやつなので、まあそのサポート云々はまあどうでもよくてっていうか、まあそのしていただけたらありがたいけど、まあそれはそれで読んでもらえたらありがたいなっていうのはあるので、まあもしちょっと興味あったら、まあ、6000文字以上あるからね結構長いんでダラダラと書いてますけど、まあ目通していただけたらありがたいですね、まあせっかく書いたしね、まあ読んでもらえるのが一番ありがたいですねほい、で次ぐらいで今日は終わりかな。だいたいね1時間半以内でね収めようかなと思ってんですよね、1回をそのなんだろう動画を音声に変換するのとかちょっと編集も含めると長くなりすぎるとね、それはそれで面倒時間がかかっちゃうから、まあ1時間半以内ぐらいで収めた方がいろいろといいかなと思うので、次ちょっと最後の話としてはこの題名があれですけども、ひき逃げ、ひき逃げという題名の話、なんかいろいろなんか書いてくださったんだよな。アイテム欄の下に配信画質、配信カテゴリーの設定に並んでテロップの欄がありましたと。はい、全然俺分かってないからね。テロップごめん、とりあえず今回は、てか次回もやるのか分かんないけど、とりあえず今日はこれでいくわ。ひき逃げっていう題名の話ていうか今のところねやってるやつ全部初見一発なんでね、噛んだりとか漢字間違えてるかもしれないけど、まあこれは別になんだろうな、文章を皆さん見てないから自分が多少漢字間違えても気づかないやつがあるかもしれないけどはい、いきます。今夜のお話はね、埼玉県にお住まいの方でお名前を仮に加藤さんとさせていただきますが、この方が実際に体験されたお話なんです。加藤さんドライブが趣味でしてね、この日も友人の下條さんと一緒に都内の方までドライブに行きましてね、お台場やなんかを回って景色を楽しみながらねダーッと走ってた。車内では下條さんとくだらない話でもって盛り上がってましてね、ああでもないこうでもないってどうでもいい話をしてたわけだ。途中食事やなんやで寄り道したもんで、帰りの途に着いた頃にはもうだいぶいい感じになっていた。でね、そろそろ都内を抜けようというあたりまで来た時、急に道が詰まってきたんですよ。なんだよ渋滞かな、事故なんかじゃないか。そんなことを話していますとね、やがて大きな交差点に差し掛かったんだ。歩道に人が大勢集まってましてね、なんだか騒がしい。見ると道路の真ん中に人が倒れてる。車がそれを避けようとしてノロノロ走ってるんですよね。どうやらこれが渋滞の原因らしい。助手席からその様子を見ていた下條さんが声を上げた。うわーひでえなー、こりゃ多分死んでるぞ。その声聞いて加藤さん倒れている人間の方を見た。それね、白いワンピースを着た若い女性の方でね、うつ伏せに倒れているんですが、足と首が変な方向に曲がってましてね、折れているのは間違いないんだ。ピクリとも動かない。でね、ちょっと引きずられたらしく、道路にずるーっと血の跡がついてましてね、倒れているところが血だまりになってるんだ。
白いワンピースのお腹のあたりはその血で真っ赤に染まっていたそうですよ。あたりには加害者の車が止まっている様子もなく、救急車もまだ来ていない。ひき逃げだなこりゃ、とまた下條さんが言った。この状態じゃ間違いなく即死だろうと加藤さんも思ったそうですよ。嫌なもん見ちまったな。二人で顔を見合わせながらその現場を通り過ぎた。おい下條、あそこに何かいたか。不意に加藤さん下條さんに言った。っていうのもね、この下條さん結構霊感が強い方でしてね、今まで何度か霊と思われるものを見ているわけだ。なんで加藤さん冗談半分でもって聞いてみたわけなんですよね。すると下條さん言うんだ。いないよそんなもん。だいたい死んでるかどうかもわからんし、万が一死んでたってそんなに早く幽霊になんかなるもんかい。それもそうか。でまたつまらない話しながらね、車を走っているうちに事故なんて頭から離れちゃったそうですよ。なんか腹減ったな。そうだな、昼以来何も食ってないしな。二人そんな話になりましてね、なんと話に目に入ったファミレスの駐車場に車入れたわけだ。加藤さん後輪を車止めの縁石につけてね、サイドブレーキを引こうとしましたらね、なんだか下條さんの様子がおかしいのに気がついた。真っ青な顔して前方をじーっと見てるんだ。手が小さく震えてる。加藤さんどうしたんだろうと下條さんの視線の先を追ってみた。するとね、そこには駐車スペースに頭から突っ込んで停車している黒いワゴン車があったそうですよ。やがて下條さんコクンコクンと何度もうなずくと、震える手で持ってね携帯電話を取り出しましてね、どこかへ連絡し始めた。下條どうしたん。加藤さんが話しかけようとするとね、下條さんそれを手で制して顎で前方の車を示すんですよ。加藤さんその黒いワゴン車を見るんですがね、全然意味がわからない。それよくあるどうってことないワゴン車なんだ。やがて電話がつながったらしく小さな声が聞こえる。はい、下條です。はい、千葉です。ああはい、の465。あはい、そうです、黒の。どうやらあのワゴン車のナンバーやら何やらを伝えているらしい。やがて電話を切った下條さんは加藤さんに言ったそうです。あれな、あの車さっきのひき逃げの犯人だぜ。は？なんでそんなのわかんだよ。あのな、さっきあの車の下に血まみれの白いワンピースの女が挟まってたんだよ。でさ、俺の方じーっと見ながら血だらけの手で持ってさ、あの車ずーっと指さしてたんだぜって言った。やがて警察がやってきて調べてみると、その車のバンパーはべっこりとへこんでましてね、割れた部分には女性の髪の毛やら何やらが挟まっていたそうですよ。当然ファミレスに潜伏していた犯人はその場で逮捕されたそうですがね。現場からは逃げられても、人の怨念というか霊からは逃げられないんですね。加藤さん言ってましたよ。皆さんも車を運転されるならね、安全には気をつけていただきたいと思いますね。本当にね。 もし万が一事故を起こしてしまったのなら、逃げるなんてことは絶対にせず、救護の責任をきちんと果たしてくださいね。どうせ逃げられないんですからね。えそれ以上罪を重くしてはいけません。今夜の会談はここまでです。次回またお会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、ひき逃げっていう題名の話でございました。はい、時間も1時間半ちょい前ぐらいでいいんじゃないですか。だいたい自分がこれぐらいでっていう風に思ってたやつを、そう、まだね、あの話はあるんですよ。けどね、どうしようかな。いや、これ全部ね、読みたいんですけど、読みたいには読みたいんですけど、ちょっとね、取っとこうかなっていう気もあって、これね、すごい読みやすいんですよね。あの話し言葉系のこういう風なやつは。なのでね、そう、なんか、全部読み切っちゃうんじゃなくて、なんかここぞという時に読もうっていう気が少ししてて、ちょっと悩みどころですね。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。これね、はっきり言って自分は読もうと思ったら、これ今日時間と、まあ、喉の調子もな、これ話し言葉系だとあんまり喉負担かかんないからな、よりこう読みやすいんだけど、これね全部読もうと思ったら多分読めるんだけど、まあちょっとね、そんなもんで今日はやめようかと思います。まあ、ぼちぼちですね、ツイキャスやろうかなと、こんぐらいの時間でちょっと次何読むかあれなんですけど、まあ、やっていこうかなと思ってるんで、まあもしよかったらっていうかね、今日もね、あの何の告知もせずにいきなり始めたにもかかわらずですね、タイミングがあれだったんですかね、たくさんの方、結構多くの方に聞いてもらえてありがたかったですね。何の前触れもなくいきなり始めたからね、なんだこいついきなりやりやがったってあれなんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。生朗読会の参加の連絡はダイレクトメッセージ DM で、お待ちしてます。あと、そのノートの記事をもし読んでいただけたらありがたいということで、でサポートもいただけたらなおありがたいと、まあ、一応言っといて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。